2026年5月18日15時32分になりました。こんにちは、杉山です。181回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。こんな時間ですけど、たった今母を内科へ送ってきまして、車で2分ぐらいのところなんですけどね、まあ、歩くのきついっていうんで送迎するわけですけど、これであと1時間半ぐらいするともう一回電話かかってきてお迎えに行くという感じですね。それまでの間なんかね、途切れた時間に物書くのもしんどいんで喋ろうかなと思ってますけど、母といえば先週イトーヨーカドーへ買い出し行った時に、煮豚用って書いてあるブロック肉を買ったんですよ。でそれがずっと冷蔵庫に入ってるのがすっげえ気になるんですけどね、冷凍もしないし。で母はもう腰が痛いって言って料理とかあんまりしなくなっちゃったんで、まああと先週は私が勉強会で夜いなかったりとか、土曜日はね鉄道ライター仲間の飲み会とかがあったんで、まあうちで晩飯食わなかったんで、その時はお弁当を食べちゃうっていうのもあるんですけどね。で買ってあげたお弁当を食べ残しちゃって、それを日曜日にまた食べるっていうから、結局先週ほとんど母は料理なんかやってないから、あの煮豚はどうするんだろうもうね、ここのとこ何度かね、その肉とかなんか腐らせてるんで、ちょっとなんかもう計画的に献立も考えなきゃいけないのかなっていうと、また俺それで一日潰れそうだなと思いながら、まあ愚痴ってもしょうがないんですけど、そういえば煮豚をプロデュースってドラマなかったっけ。なんかネットフリックスで最近配信が始まって、あれ昔確か日テレでやってたんだけど、小豚をプロデュース、子犬、まあいいんですけど、うちの母にはとにかく早く煮豚をプロデュースしていただかないと、あれが気になって気になってしょうがないんですよね。まあ、そんな今日この頃ですよ。暑くなりましたね。今日は窓を開けてるんで、外の、木蓮の葉っぱが擦れる音がたまに入ってくるかもしれませんが、先週池袋にね宝塚見に行って、帰りにラーメン寄ったって話しましたけど、東池袋の駅に行く途中でビルの陰に隠れたパン屋さんを見つけて買おうかなと思ったら、宝塚のパンフレットをラーメン屋に忘れて取りに行ってっていうところまで話したんですよ。でまた戻ってきて、こしあんパンと、それからなんかねカステラみたいなパンとか、フルーツを挟んだまあ菓子パンのちょっといいやつがあって、それも買って、昔ながらの丸いマドレーヌを見つけたんですよ。マドレーヌってどうなんですか、今の若い人はどこでマドレーヌ買っても貝殻型じゃないですか、ホタテ貝殻みたいな。だけど僕の若い頃マドレーヌっていうのは円盤型だったんですよ。手のひらぐらいのサイズの薄いカステラで、紙のカップ、ギザギザのついた平べったいカップに入ってるものだったんですよ。最近見かけないななんて思って、どうなんですか、昔からでもこれだけ特殊だったのかな、最近見かけないなと思ったら、そのお店にあって、いやー懐かしいなーなんて、この形のマドレーヌ珍しいっすよねなんて、そのレジのお兄ちゃんにね話したんですけど、まあこの間も言いましたけど、このレジのお兄さんがあんまり会話乗ってこない人でもういいかなと思ってまあいろいろパンもね、アンパンとかいろいろ買いすぎちゃったし、あんまり買ってもね、これから暑くなって持たないなと思って、店を出てね駅の方にちょっと歩いたんですけど、まあ、やっぱり気になっちゃって戻って買ってね、母ちゃんに食わせようと。懐かしがってましたよ。あれはあの店がいくつかやっぱり都内に支店があるんですけど、誰かがあの店のマドレーヌが好きでいつも買ってきてたのか、それとも世の中のマドレーヌが全体的にああいう形だったのか、ちょっとよくわからないなっていうことですね。でちなみにこの日はさらにローソンによってゴロッとチョコが入ったメロンパンっていうのがあって、ちょっとこれもうまそうだなって、結局もうパンばっかりもさもさ買ってって、 この週体重ぐんと増えてるんですよね。本当気をつけなきゃいけない。今週金曜日またね、あの体重測って血液検査でっていうのがあるので、ちょっとねここでぐっと体重を落としとかないとやばいなと思って、気をつけ始めるの遅いよって感じなんですけど、まあそんなような話で池袋お散歩の話は終わりです。大井川鉄道の話をしようかな。たまには鉄道の話をしようかな。今日メールが来て、大井川鉄道からプレスリリースというか広報さんからメールが来て、ちょっとびっくりしたんですけど、広報体制が一新しますみたいなねことになって、今まで広報業務は経営企画室でやってたんですけど、これからは営業部に移して広報マーケティング課を新設しましたと書いてあるんですね。でそれはいいんですけど、課長がいつもあの窓口になったりメール送ったりしていただくカレーさんっていうね男性のイケメンのお兄さんがいるんですけど、彼が課長なんですけど、その下の広報担当で山本豊福さんなんですよね。あら豊福さんと思って、豊福さんは、ずっとね大井川鉄道の顔として名物広報としてやってらっしゃった方で、まあ、テレビとかいろんなところでね露出もされていたんですけど、鳥塚社長というねもっと推しの強いバリューのある人がやってこられて、彼がブログでどんどん発信するもんだから、まあ山本さんあんまり、まあ、テレビのねインタビューもあの鳥塚さんが自らやりますんで、まあ、山本さんがちょっと影薄いななんて思ったら、あの鉄道応援ツアーとかいうねツアーのプロデュースの方に移られて、で名物広報はやるけど広報実務はやらないよみたいなポジションだったんですけど、まあ、今回こういう形でカレーさん、山本さん、あと小沼さんっていう方も加わったみたいですけど、山本さんが帰って広報に帰ってきましたね。だけど山本さんの下にいたカレーさんが今課長で上にいますね。微妙みたいなまあでも山本さんが働きやすければそれでいいかなと僕は思うんですけど、その大井川鉄道は先週ね井川線を3倍に値上げするよみたいな鳥塚さんがブログで発表して大騒ぎになってましたね。沿線の川根温泉とかの人たちはびっくりしただの、反対だの、許せないだの言ってて、ネットではねお前一体何回乗りに行ったんだっていうぐらいの人たちが、鳥塚さんはひどいとかね、いきなり3倍はとか、メディアもそうなんですよね。実態を知らないで現地にで乗る人が全然いねえのに現地の人が困惑してるみたいなことを書いていて、で観光客来なくなるとか、まあいろんな書かれても方をしましたけど、まあここあんまり聞いてる人いないんで言いますけど、僕の予想ですよ、予想では、まあ、井川線っていうのはずっとあの中部電力が大井川の水運がね、ダムによって大井川の水運がなくなっちゃうんで、その林業の材木輸送とか川舟の人の輸送ができなくなっちゃうっていうことで、それの保証としてね井川線を維持していて、だから赤字も今中部電力負担なんですよね。割とその本線よりも災害復旧が早いのも中部電力がすごいギリがたいですよね。だってもう木材輸送なんかやってないし、日常の生活で使う人もいないんだから、中部電力さんもよくあれお金出してくれてるよなと思っていて、ただ僕はそろそろ中部電力は手を引きたがってんじゃねえかなっていう気がするわけですよ。エネルギー転換の今大変な時期なんで、やっぱり業務を見渡した時に井川線ってもうそろそろいいんじゃねえですかって言ったのか言いそうなのか、どっちかなと思って、そういう観測をしてたんですけど、まあどっちにしても確証ないからこれ記事にできないんですけど、ただあの Facebook でそんなようなことを匂わせる投稿を僕したんですよ。飲食店に例えて、地元の人々から親しまれていた食堂がありまして、ただ現在はあんまりそこに通う人もいなくて、たまに観光客が来る程度なんですよ。でその支配人の人が、まあ、経営者がいきなり値段を3倍にしますと言い出しましたと、みんなびっくりしましたと、商店街の人も聞いてませんと言うんですけど、僕が思うには多分その飲食店の経営者じゃなくてオーナーがそろそろ店閉じようかって言ったんじゃないのかなみたいなことを匂わせでしょ、なんとなく匂わしたら、鳥塚さん Facebook でつながってますけど、 コメントいただきまして、まあクローズのね、僕の投稿クローズな中でコメントしてるんで、まあ鳥塚さんが何て書いたかっていうのはそれは言えませんけども、まあ大体僕の予想に近いのかなっていう感想はありましたね。今日はこの辺で良い一日を。